なぜ
プロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会代表理事のツッチーです。
そして同じく理事のトーマス J. トーマスです。
はい、この番組は意外と実地されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。
掘り下げましょう、どんどん掘り下げましょう。
要はサクッと言うと、意外とプロポーズなしで結婚しちゃってるカップルが多いよねっていうことなんで。
多いですよ。そうですよ、うん、めんどくさいもんプロポーズすんの。
どうしたのどうしたのどうした今日どうしたのなんか問題
どうもしないけど、プロポーズだと大変じゃん、めんどくさいよ
それ。なんかめっちゃあれだよね、男性にはまあそうだよねって共感をもらえるけど、女性からはなんかふざけんなみたいな感じの声が
そうなんですよ。そこが問題なんですよ。だから男性と女性の感覚の差というか、ね、
そうね、
女性は求めてるからプロポーズをね、
うん、そうなんですよ。
やってこい、やってこい。
そうこの男女の認識がなかなか、でもそれぐらいね、ちょっとやっぱプロポーズは女性はしてほしいっていうことを改めて、うんね、
本当ですよね、うん、いや男も別にしたくないわけじゃないんですよ。めんどくさいだけなの、はいはいはい、めんどくさいだけなの。なんかドキドキするし、
まあドキドキはね、ちょっと立ち止まっちゃうんだよね。だから初めてのことをするっていうので。
そうですよ、万が一断られたらどうしようみたいな、もうできればなし崩し的に結婚しちゃいたいみたいな、そういうふうに思うんですよ。
なるほどね、
はい、
これでもね、これ昔取ったデータだけど、結婚するならプロポーズされたいですか、はい、96% っていうデータだったりとか、う
ん、はいね、 96% がしたいと、
うん、されたいですね。
あ、されたいと言うと、
されたい、うん、これなんかね、これリグ、昔ほんと5年ぐらい前に、ちょっと今2人でページ見ながら話した、うん、リグって結構有名なウェブメディアの会社で、
ライフイズグッドって LIG でリグね、
LIG で、そうそう、ここの社内の女性にもアンケートしたら 98.2%、
はい、おー、されたいと、うん、まあでも女性は大体そう思うでしょうね。
うん、そうなんだ、うん、ということでどうするかって話になってくるんで、もう女性の意見は痛いほど分かって、
はいはいはい、
でも僕ら、まあ、どっちかね、男性側がやっぱり、
うん、
女性はされたいだから、
うん、
今でも女性もしたいっていうふうにいう意見も出てるけど、やっぱ基本はされたいなんだよ、女性から。ま
あ、されたいの方が一般的だろうなっていう印象はありますよね、なんとなく。うん、
で、多分されたいも、こうされたいになってきてると思うんですよ。うん、
あ、なるほどね、
うん、こういう風にされた、ね、そう、
うんうんうん、それはあると思う。
で、このほら、何、この間ちょっとね、うん、はい、お客さん、うちのオルコスのプロポーズリングのレビューでですね、ちょっと印象的なレビューがあって、はいはい、まあ、白浜でのプロポーズみたいな感じで、
うんうん、
で、お相手さんから、
はい、
指定されて
ほう
オルコスを購入してプロポーズしたので、
もうすごいすごい、
結果はまあ、うん、余裕で OK でしたっていう。
お、助かるね、男からするとそれは。でも
そうなんだよね、だからね、
非常に助かる、うん、
まあこれね、でも彼女さん、僕思ったのは、彼女さんから指定されたって書いてあるんですけど、うん、
はいはい、
まあ、上手に聞き出したっていう風にも言えるのかなと思って、この男性とちょっと話してみたいなみたいな感じはあるんですよ。
まあ確かにね。まあ、いろんなパターンがあるでしょうけど。
うん。
まあして、でもそれだけでもあれですよ、オルコスの認知が高まってるってことですよ。おめでとうございます。
ありがとうございます。それはそれで嬉しかったんです
よ。選ばれるリングになってるんですよ、もうオルコスは。
ああ、まあまあね。まあ、オルコスというか、はい、まあ、オルコスの話はちょっと置いといて、こうやって、女の子がこういう風にしてほしいっていうことを上手に聞き出すテクニックの話をしたいですよね。
聞き出すテクニックね。でもまあ、日常的にあれじゃないですか。その、プロポーズ、どんなプロポーズされたいって普通にストレートに聞いちゃえばいいんじゃないですか。 そういう話を普段から常にしていれるようなカップルの関係性が理想的な気はしますけどね。
まあ確かにね、ねどんな風にされたい、されたい、されたいみたいな感じで、うんうんうん、まあそうやってじゃれ合いながら聞き出せると一番いいかなとは、
ね、そういう話ができるとね、なんとなく、あちょっと今は俺のプロポーズは受けてくれなそうだなとか、
分かるじゃないですか。ああ、俺の考えてるやつはなんか不評そうだぞみたいな感じ、ね、
とか、ちょっとまだ今の関係性では、ちょっとうちらはまだ結婚、まだちょっと早いんだろうなとか、なんかそういう雰囲気も、ちょっとつかめそうじゃないですか、そういう話を日常的にしてたら。
確かに。
うん、
そっか。まあ、でもプロポーズを話題にする、男性から話題にするっていうことは、そもそもめっちゃ結婚を意識してないとそんな話題出ないよね。
でもね、本当ですよね。いや、男が結婚意識するってなかなか難しいですからね。
そう、それはこれまでもたくさん話してきましたけど、
うんうん、うん、
そう、
なんかひろゆきが言ってましたけど、うん、年収700万円以上の20代はなんか結構な割合結婚してるんですって。8割とか。
おお、いい話。その
年収によってあると思うんですよね、うん、その覚悟決まる決まらないが。だから20代とかの男性でプロポーズを、まあ、結婚を考えている、考えられる男性ってのはやっぱりある程度お金稼いでる層なんじゃないかなって気はしますよね。
20代で700万ってでも結構稼いでる方ですよね。
そうそう、結構稼いでる。それぐらい稼いでないと結婚を決意できないんですよ、だから今の日本は。
ああ、なるほどね。
そう。
それは切ないよね、やっぱり、ね、
うん。でもそこには多分その男女のコミュニケーション不足もあって、結構今女性も別に専業主婦になりたいそうなんてそんなに多くないと思うから、
うんうん。
共働きなら別に年収700万ぐらい全然超えるじゃないですか。かつ世帯年収。
まあ超えちゃうよね、うん、世帯はね。
全然1000万ぐらいいくじゃないですか。うん、だから多分そんなにハードル高く考えなくて男性陣もいいんじゃないかなとも思うんですけどね。
なるほどね、なるほどね、うん、
なんかそのあたりを、そのあたりの認識をちょっと変えてあげるだけで男性のその結婚に対する一歩踏み出すハードルは下がるんじゃないかなって気がしますね。
あー、なるほど。あとは子供、うん、まあでも結婚イコールやっぱ子供が欲しいとかの方が どのぐらい考えてんだろうな、
うんうん、どうす、まあでも結構欲しいんじゃないですか、子供は。
で、子供を育てるとなると大変だよねっていう話になってきちゃったりするのかなっていう、
うんうんうん、なんかそのあたりもあれですよね。徐々になんかあれになってるじゃないですか、子育て世代に優しくなってきてるじゃないですか、制度も。
まあ確かに。
なんか今年からちょっと変わるんですよね、社会保険制度みたいな。なんだっけ。
そうなの。そうなの。
そう。社労士さんの番組トーマスやっててね、そこでやったんですよ。うん、あんまり今そらんじて言えるほど覚えてないですけど。なんかちょっとね、優しくなるんですよ。確か。で、ちょっとずつ多分今後も保育園の保育料無料の期間が伸びたりとかいろいろ多分なっていくはずなので。
まあね、世の中的に、まあね、今、まあ、あと大学3人子供がいたら一番上は大学の授業料免除とかもあるからね、はいはいはいはい、実際、うん、まあそういう風になっていくのかなと思うんですけど、
ちょっとずつ子供は作りやすくなるんじゃないですか。だから
なるほどね、
うん、だからもう難しいこと考えずにやれよね。前向きに捉えてプロポーズしてったらいいよね、男性陣は。
そうね、
うん
うん、まあそうなんですよねっていう、
うん、
なかなか今日はいろんなものがなって本当にもう申し訳ないなと思ってるんですけど、
ちょっと、ね、あ、音がね、
あ、ね、音が
音鳴ってますね。
環境
土屋さんのマイクがいろんな音拾っちゃうんですよね。
そうです、
はい、
すいません、
とんでもない。
うん、まあね、男の子ね、うん、
うん、なんかね、飛び出しててほしいですけどね、結婚に。
そうね。あと、ただ沖縄だけはあれなんだよね、子供が生まれてる。この間沖縄行ってきて。
ああ、行ってましたね、そういえば。
うん、沖縄はでも出生、そうそうそう、出生率伸びてるんですよね。
へえ、なんでなんですかね、うん、気候あったかいから。
いや、やっぱりよ、20代のやっぱり出産出生率が高いみたいで。
へー、でなんでなんだろう。
あ、でね、この間ちょっと話したら、あ、だから2020、うん、あ、ここに書いてあるね、2020年までは49年連続で出生率を維持してたって見える。
うん、あ、でもその後は落ちてるってことですか。
ちょっと落ちましたねっていう。
へ
ー、違う。でこれね、面白かったのは沖縄はやっぱり、うん、若い子だでもやっぱり妊娠したら、うん、やっぱり出産するんだって、
うんうん、
する子がほとんどなんだって、
うんうん
うん、でなんでかっていうと、やっぱりその子供の話さっきしてたけど、
はい、
家族で育てるっていうよりかコミュニティで育てていくっていう意識がすごく強いからっていう話だったんですよ。
なるほどな、うん、都心部ではなくなってきてるやつですね。
そうそうそうそうそう。でなので、まあで、コミュニティで育てるから、
うん、
で男性もまだ、まあ要は相手の女の子も20歳前後ぐらいだし、うんうんうん、男も20歳前後だから、うんうんうん、要は出生はするんだけど離婚率もめっちゃ高いんだって。あ、入籍して出、うん、出生して入籍するんだけど、やっぱり離婚しちゃう率も高くてみたいな話で、
まあそれいろいろ問題はあるんでしょうけどね。
そうそうそうそうそう、それぞれもね、いろんな、うん、そうそう、いろんな問題はあるんですけどみたいな。
なるほどな。出生率の話になってくると結構でも複雑だなと思うのが、日本は少子化少子化って言われてるじゃないですか。うん、でも世界で見ると人口どんどん増えてるわけじゃないですか。だから日本別に少子化でいいんじゃねって気もするんですよ、僕。
はいはいはい、はい、
そんなに地球の人口を増やしてどうすんのと。絶対生きにくくなるから人口増えちゃったら
まあね、まあね。
そこを考えると別に出生率とかそんな考えなくていいような気もするし、
はいはいはい、
なんかとりあえず今生きてる、なるほどね、今生きてる人たちがうちらが幸せになれればいいわけじゃないですか。
あ、そうなってくると、うん、あれだね、なんか寂しい話なんだけど、お一人様文化っていうのが根付いてきて、
うん、
結婚は必要なのかみたいな話になってきちゃうじゃないの。
なってきちゃう
から、ね、彼女を作れる。
まあ確かにお一人様も確かに楽ですよ。けどやっぱりね、うん、誰かといるとか誰かこう心の支えがあるみたいなのってすごいやっぱ大事だと思うんですよね、うん、結局究極的にはやっぱりそういう、まあ、結婚するしないはまあ置いといて、何か誰かとつがいになるみたいなことはしたいっていう本能はあるような気はするんですけどね。
うんうん、
それがでもコミュニティで変わっていってもいいのかもしれないけどな。
そう、これって非常に難しい話なんですけど、
うん、
でこの間ちょっと沖縄でラジオ出たんだけど、それが防災のラジオだったの、うんうん、だからね、災害っていつ来るか分かんないよねっていう話で、うん、やっぱり何年、5年とか10年に1回ぐらいに災害があるからっていう話になった時に、うんうん、そのやっぱ、うん、災害は起こらない方がいいんですけど、
うん、
起こっちゃうとやっぱり一人ではどうしようもないよねっていう話にも、
うんうんうんうん、
なっててみたいな、
うん、やっぱり一人はでも寂しいと思うんだよな、気楽だけど、
うん、まあね、
最終的にはほんの、ね、本能は結婚したいんじゃないかな。
そうだよね、そこら辺のところってマジで腹割ってインタビューしたいよね。だってトーマスも10年でしょ、うん、
結婚して10年、
10年ちょっと、
はい、そうそうそう、
で僕も20年ぐらいなんで、
うん、
よね、ほぼずっとパートナーというか奥さんといるっていう形なんで、一、
はい
はい、うん、人のあれが分かんないんだよね。
はいはいはい、うん、いやでも どうなんですかね。でもうちらの年、トーマス今40歳ですけど、
うん、
で一人だったとしたら、うん、でこっから新たに出会いを求めて結婚までしようっていうのはちょっとエネルギー的にめんどくさいな、カロリー高いなっていう気はしちゃうと思う。
それ40歳までずっと独身だった人の話
だったとしたら、だったとしたら、
あ
だったり、ね、ああまあでもそうだな、うん、だったとしたらかな。でも結婚して奥さんいる状況知ってたら、例えばバツイチになったとしたら次を考える可能性はありますよね、
うん、いやだからそうそう、再婚って結構高くなってきてるから、
うん、
うん、なのよ。
なるほどね。だから結構やっぱ早い段階で結婚しちゃうのは、
うん、
結構必要なプロセスな気もしますけどね。
いやそうなのよ、
うん、
うん、結婚あの経験値やっぱり上がるんでね、人との。
そうっすよね、うん、やっぱそうだ結婚しよう、
だからまあちょっとまあ要はね、結婚しろとかっていうあれもないけど、でもまあいろいろ経験できて人間的には成長できる機会が多いんじゃないですかっていうところも踏まえると、うん、早めに結婚した方がいいような気もしますね。
そうですよね、うん、ということはまあ冒頭の話に戻ると、
うん、
男性陣はみんなプロポーズしようよってことですよね。
まあそうだね、女性は、うん、あのすげえ確かに戻ってきたけど、確かにあの、うん、結婚するんだったらちゃんとプロポーズされたいって言ってるんで。
そうそうそう、だってね、うん、そんな一人のが絶対圧倒的に楽なのにさ、でも誰かと付き合うことを選んでさ、一緒にいて、
うんうん、
好きだなって思ってる感情があること自体もかなり奇跡なわけですよ。そうなってんだからもう結婚考えようよ、男性陣。なんとかなるよ。
なるほど、
結婚しちゃえばプロポーズしていこう、
まあ、
ってことでいいんじゃないです
か。なるほど、そうね、そうね、
そういうことだと思うよ。
わかりました。
はい、
まあまあ確かにな、それはありかもな。
そうですよ、なんとかなる、うん。
ちょっと今なんか言おうと思ったけど、ちょっとうっと引っかかって出てこないから、ちょっとうまく出てくるように。
じゃあまた来週以降ね、
そうドラマを見て勉強します。
そうだそうだそうだった、プロポーズ大作戦を見ようって話になってる。
プロポーズ大作戦を見ようっていうことを前回話してたので、
は
い、
またちょっと近日中に
全員で見て
ね、
はい、
感想を述べる会をやろうと思いますんで、お願いします。
はい、ということでですね、はい、ポッドキャスト、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただいてありがとうございます。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想、プロポーズに関する相談や質問などどしどしとお送りください。はい、ということで今週はプロポーズアドバイザー協会代表理事のツッチーと、
同じく理事のトーマス J トーマスがお送り出しました。
また来週もお楽しみに。
お楽しみに。
バイバイ。
バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。